恵み深い天の父なる神様、それぞれの一週間の旅路を終えて、この翼の教会に再び兄弟姉妹が相集い、あなたを見上げ、祈りを捧げ、賛美を捧げ、アメリカ訪問記の報告をお聞きして、そしてこの礼拝を捧げています。旅行から帰ってこられた一人一人の疲れを癒し、また一週間のそれぞれの生活を終えて集われた方の疲れを癒し、また心を強め、新たな一歩を、週の始まりをここから祝福してくださるようにお願いします。天皇お父様、病の中で祈っている方々もおられます。神様が弱いところをかえって祝福し強めてくださるように、特に岩尾姉妹の抗がん剤治療に神様の助けが、癒しが豊かにあふれ流れるようによろしくお願いします。天皇お父様、今困難に直面している人は、今週その困難が新たな祝福の始まりとなるように導いてください。それぞれの家族を祝し、それぞれの健康を祝し、それぞれの住まいとご近所を祝福してください。今週もこの教会で持たれる様々な集いを神様がお導きくださって、あなたのぬくもりが、あなたのお働きがそれぞれによく見えるように、わかるように祝福してください。天皇お父様、ペルーに行って今メッセージを語ったり、またあちらこちら見て回られる正志先生や4人の兄弟姉妹を最後の最後までお守りくださるようによろしくお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に開きますので、どうぞお導きお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先ほどのアメリカチームは帰国が1日遅れたということで、ちょっと心配したんでした。行く時に正志先生大変だろうなって。皆さん引率は結構大変なんですよ。だから出発するときにここで集まった人に必ず正志先生の言うことを聞いて助けてくださいと言ったんですが、1日遅れたって、これ結構大変だなって思い当たります。 9.11、 昔アメリカで飛行機が突っ込んで大変なテロになって世界中が戦争かって騒いだときがあったんですけども、あのとき私と教会員の方々何名いたか、アメリカにいたんですね。で、9月11日の飛行機でロサンゼルスから戻る予定が、戻れないですよ、全ての飛行機が飛ばなくなったので。そして心配した私の家内も教会員の家族の人も、戻ってこれなくなるんじゃないか、日本のテレビでは戦争になるんじゃないかと言ってるキャスターもいるとかって、大変でした。ロサンゼルスの空港に毎日行って、今日乗れるか明日飛べるか、誰から先に乗れるのかって、飛行機の変更もただものではなかったのですが、最初、その後で切れちゃったんですよ。これ帰れないものは帰れないんじゃないかって、だったらこんなせっかくアメリカにいてイライラするのももったいないような、分からしいような、心配してる日本の家族にはちょびっと内緒で、もうちょっとアメリカ楽しもうかとか言ってですね、グランドキャニオンに行ったんだったか、どこに行ったんだか、これは内緒の話にしようねって言ったはずなのに、日本に帰ってきてバラしたのは私だったんでした。それであんなに日本で家族が心配してたのに、何の心配してたんだって、心配返せとかって言われたような言われたような気もしたんですが、アメリカで飛ばなくなった飛行機が雷だか気象状況でって聞いて、せっかくアメリカに残ったが最初は大変だろうけど、まあ一日延びてこれも良かったかって、楽しい経験になるといいじゃないかなと思ったけど、アメリカに遊んできなさいとは言わなかったんです。後で問題になると悪いと思ったので。さあ、今日のお話のテーマは、神様はもうギリギリの切羽詰まったところで、もうこれが限界だというところでしばしば介入しますよと、まあ、余裕しゃくしゃくの時は別に神様の助けあってもなくてもいいかなという心境なんです、私たちは。だけど人生そう生易しくないので、もうこれギリギリだと、精神的に、体力的に、経済的に、もう時間的に、もう原稿も書かなきゃいけないとか、仕事も終わらないんじゃないかとか、いろいろあります。ギリギリの場面で、その時に介入する神様ってどういう神様ですかが分かると、 事の顛末に安心するんです。何でも結論から入った方がいいんです。神様が介入するとかえってややこしくなるとか、ごちゃごちゃになるとか、争い好きの神様だから血を見るとか、誰もそんなふうに信じてはいけないんです。聖書はそんなこと語ってないんです。次を出していただくと、今日のお伝えしたいことは主に2つ。平和の神様だから、ある教団に行くと挨拶言葉が主の平安って言うんですよ。あなたに平安があるように。これ聖書の国イスラエルに行けば挨拶言葉が平和とか平安ですから、シャロームと言ったり、セラームと言ったり、あなたの心には私の心にも平安があるように、地には平和があるように、シャロームの平和の神様でしょうって。ギリギリの場面で神様が介入し、それは平和の神様だから、結論は最終的に祝福されたね、恵まれたね、本当に平和に神様が導いてくださったねと。さあ今日はところどころ長いからつまみにして読んでいただいたんですが、欲張ってかなり長い箇所を引用箇所として今日はお話ししたいと思いますので、ずっと解いて10から出していただきますね。ギリギリのところに追い込まれたヤコブの続きの箇所なんです。今日久しぶりに来られた方は話の流れがちょっとピンとこないかも分かりませんから、ちょっとだけ解説をしますと、聖書に出てくるヤコブという人はなかなかくせ者で、人はみんなくせ者ですけど、家に住めなくなって夜逃げするように脱出するようにおじさんのラバンのところに身を寄せて、そこでしか息できなかったんです。ところが輪をかけてくせ者だったのがラバンというおじさんで、ラバンの次女のラケルという人をお嫁さんにしたかったんですが、騙されて長女のレアもたまったもんじゃないですよ。親に自分のこと好きでもない人の奥さんになれてあてがわれてですよ。もう不幸の始まりでした。でヤコブは気がついたら、結納金の代わりのように14年間労役に服するかのようにして2人のお姉さんと妹を奥さんにしちゃったから、家庭の中のごたごたが絶えなかった。もうお姉さんと妹が2人とも奥さんですから、まあ大変だったんです。そうしてこのおじさんというラバンがまあくせ者で、ただ働きのようなことをお婿さんにさせて、もうほとんどお婿さんじゃないですよ、なんか奴隷みたいに。それでも限界だってなったんです。限界が今日の箇所です。もうギリギリです。しかしこのギリギリの脱出劇はかなり危ない。皆さん、兄弟は他人の始まり、骨肉の争いと言いますが、下手したら血を見ます。今だってそういうニュースあるでしょう。家の中で、まず親戚が誰かを殺めたらしいとか、兄が弟とか、よくあるんです、いつの時代でも。となってもおかしくない場面で、なぜそうならなかったか、平和の神様がギリギリ寸でのところで介入したからだと聖書は言うんです。そうすると私たちは安心ですよ。私もいろいろ計算しても、体力の限界、精神的限界、あるいは経済的にもギリギリの状態になった時に、神様が私に関心を持っている、放っておかない、介入してくださるんだというのは大きな希望です。これは救いです。これは力です。さあ、前置き長くなりましたが、31章16読みましょう。はい。神が私たちの父から取り上げた私たちのもの、子供たちのものです。さあ、神があなたにお告げになったことをすべてなさってくださいと、ヤコブの奥さん、義理のお父さんの娘である奥さんが、もう出ましょうと、取るもの全部取って脱出しましょうと。これは自分にとっては実家だけども、ここを逃れましょうって、もう時が来たんですね。まあ、堪忍袋の緒が切れたと言ってもいいかも分かりませんが、17読みましょう。はい。そこでヤコブは立って、彼の子たち妻たちをラクダに乗せ、18節、またすべての家畜と彼が得たすべての財産、彼がパダンアラムで自分のものとした家畜を連れて、カナンの父イサクのところへ向かった。そそくさと、しかしこっそり、おじさんのヤコブラバンにわからないように、自分がここで20年使いに使えて得た、それにしては少なかったかは分かりませんが、財産を全部持って、当然ですが出たんですよ。しかし まあ、戦争の時、どさくさの時にはいろんなことが起きるように、その奥さんであるラバンの娘を泥棒してここを脱出したんです。これが新たな火種になってもおかしくなかったんです。テラフィムって書いてあるんですが、19節読みましょう、はい、その時ラバンは自分の羊の毛を借りに出ていた。ラケルは父が所有しているテラフィムを盗み出した。テラフィム、神々、まあ偶像じゃないかって言われてるんですが、日本でも最近はこんな時代ですから、なんかあの仏像を盗んだ人がいて、そしてそれをどっかに売ってお金にしたとか、ニュースにならないわけじゃないんです。これが銀でできていたか何でできていたか分かりませんけれども、家ではそれを頼りにおじさんのラバンはやっていたかも分からないものを、娘がこっそりどさくさに紛れて戦時中のように泥棒して、そうしてこんなひどい目にあったんだから取れるもの全部取るっつって、義理のお父さんがいないあの隙を見て脱出したんですよ。20節読みましょう、はい、ヤコブはアラム人ラバンを欺いて自分が逃げるのを彼に知られないようにした。なんか映画見た日ですね。欺いて上手に分からないように準備万端して、そしてスッと脱出したんです。取るもの全部取って。21節読みましょう、はい、彼は自分のものを全て持って逃げた。彼は立ち去ってあの大河を渡りギルアデの山地の方へ向かった。川を渡り山を登り、そして脱出したんですね。後から知ったあの義理のお父さんのラバンは知ったのは3日後でした。1週間かけて多分青筋出してですね、追いかけてきて絶対血を見るなという場面ですよ。けれどそうはならなかったと聖書が言うんです。だからなんでって、弁護士でも介入したって、いいえ、仲介者である神様が介入したから血を見ることがなかった。今ならニュースに鹿児島でなんかこんな出来事があったらしい、ここでこんなことがあって何人か倒れてたけどどうも家庭内のごたごたらしいとはならなかったんです。じゃあ2丸を読みましょうか。31章22、はい、3日目にヤコブが逃げたことがラバンに知らされた。23、ラバンは身内の者たちを引いて7日の道のりを追って行き、ギルアデの山地でヤコブに追いついた。川を渡り山を登り、そのギルアデに1週間かけて後ろから追いかけてきて追いついた。さあここで血を見たでしょうか。ところが24節なんです、はい、神は夜夢でアラム人ラバンに現れて仰せられた。あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにしなさいと。ピシッと神様がラバンの方に介入したんですね。そういえば20年前ヤコブは双子のお兄さんのエサウからいろんな点で憎まれてふるさとを脱出する時も神が現れて、あの時は天からはしごのようなものが下って天使が上り下りして、あなたは大丈夫だ、あなたは守ると神様が告げられたのでした。今回は相手方のラバンに夜夢の中で事の善悪を論じたら血を見るって、事の善悪を論じるな、何でも事の善悪さえ論じれば解決するのが人生ではないのだと、もうここまでにしなさいと神様が介入なさったので、血を見て当然のような流れの中で、この脱出劇の中で血を見ることはなかったんです。皆さん、人生である人は精神的ギリギリ、体力的に自分は限界、経済的に未だかつてない逼迫した状況、人間関係にいろんな私たちのギリギリがあるんです。そのギリギリの状況の中で神様がいかに働くかです。私は先月福岡に行った、行くはずだった。ところがあんなこと初めてですよ。今回のアメリカの帰りの飛行機じゃないけども、急に福岡空港見えてるのにいつまでも下らないんですよ。と思ったらいきなり説明なしに あのアナウンスが流れて、この飛行機は福岡行きですが長崎空港に向かいますって言うんですよ。ざわざわざわざわして理由言わないんですよ。私ネットで見たらどうもニュースが全国で流れてて、福岡空港でどこぞの飛行機のタイヤがパンクして飛行場を塞いでしまって81機が空の、あの運休になってですよ。そして22機が空の上から止まれなくていろんなところに行ったと。いや私はせっかくなら佐賀空港なら近いからすぐ戻れるからいいなと思ったらちょっと遠い長崎でした。 とか皆さん後で新聞見たらですよ、ある飛行機は長崎とか熊本空港どころじゃなくて関西に行ったり、ひどい飛行、ひどいっちゃ悪いですが韓国の釜山に降り立ってるんですよ。いや私韓国に連れて行かれなくてよかったなと、またこれでよかったなと思いました。しかし敵も去るものながら私もただではいかないですよ。長崎って降りたでしょ、悔しいからね。長崎ってカステラですよ皆さん、カステラ一本買ってきて、ごめんなさいね、皆さんのために買わないで自分のために買ったんです、自分へのご褒美に。そして美味しかったんですそのカステラ。ところがですね、50人だけは長崎空港から福岡まで責任持って送ります、バスが。しかし私の搭乗券は先着50番に入っていなかった。私本持ってたんです段ボール、空港でそのまま迎え来ると思って、どうやってこの段ボール持っていくんですかって。それから私待ち合いの時間もあるから、そこから高速バス乗り継いでですよ、2つ。そうしたら皆さん悪いことは続くんですよ。高速道路で事故が起こって動かなくなった今度。これで私も悔しいからね、買ったばかりのスーツケース持ってたんですよ、ダイヤル式の。どういうわけかダイヤルが動いちゃってね、開かないんです今度それが。カバン開かなかったらどうするんですか。それでネットで調べたら、そういう時は上手に000999989897でずっと000まで、ね、時間はかかるけどやるしかないって書いてあったんですよ。私もバスの中閉じ込められたらやることないでしょ。だから私もなんでこんなことするんだ、999989897。さあこれ何分も何分も、まあ、10分ぐらい経った時カチャッと開いたんですよね。まあしかし皆さん、思いもしない旅行になった。朝4時50分に起きてですよ、そうしても9時過ぎには着いてるはずのが、もう午後の夕方あたり着いて、まあ集まりには何とか間に合ったんですけども、私たちの生活はしばしばギリギリがあるんですよ、思ってもいないギリギリが。だけど先週の日曜日、栗田義人先生と大人の人を呼ぶことをしました。中高生は先生と呼ぶと距離を感じるっていうから、何て呼ぶかお任せしますけれども、お父様であるベテランの先生お呼びしてメッセージしてもらって、確かに親から子へのメッセージのようだったなと感じた方もおられたようですが、私には、ね、渾身のメッセージだなと思えたんです。開拓伝道の石巻っていうところで、私その時一回行ったことあるんですが、何しろ3年間もチラシ配り続けて一人も来なかったって教会に。いや私ならそそくさと退散しますよ。しかし義人先生のお父様忍耐深いですね。もうギリギリギリギリやって、最終的に一人も来ないところで用意した伝道の話をしたそうですね。私ならもうしょぼくれて1週間ふてくされますよ。しかしその時イエス様が、心の声かどうか分かりませんけど、私は聞いてたよって。誰もいないこの伝道会で一生懸命チラシ配っても一人も来なかった今日、聞いてたよって。そこから伝道者としての新たな一歩が始まって、一人二人と教会に来始めたって、ああ渾身のお話だったなと思ったんです。それから9年間も奥様のご両親を寝たきりの看病生活をしながらって、いやよほど大変だったなと私は推測して聞きましたが、その地道な9年間の背中に奥さんを見て、自分の奥さんながらなかなか愛の深い人だなと思ったっていい言葉だなと思って私も聞いたんですが、じゃあそこにイエス様が働いて、つまり普段の日常生活のギリギリどん詰まりもう限界だというところにイエス様は働くんですよって、私も心の中でアーメン、その通りだなと思ったんです。ところで私九州に行った時に、そこに先生先生と呼ばれている方がおられたんです。で、何の先生でいらっしゃいますかって他の方に聞いたら、まあ、大学の医学部の教授の方だったらしくてですね、しかも私後で、ああ先に聞いとけばよかったって、なんか権威のある方らしくて、それが整形外科のお医者さん、全国からいろんな方が来るそうだった。じゃあ私の足の状況、特別のその全国から来て、待たなければ話もできないような先生に、クリスチャンだから聞いとけばよかったと言って、しょうがないなと諦める私じゃなかったんです。帰ってきてから連絡取ったんですよ。実は私骨折してたんですって言ったら、いや何か見てちょっと何かあるかなと思ってましたとおっしゃってくださって、いろいろレントゲン写真も送って、そしてその先生がおっしゃるには、これは歩けなかったって、よほどいい手術をしないとこれは歩けない、それぐらいのものでしたねとおっしゃったということをお聞きして、私は改めて、ああ健康で不安のある人もいるし、今も大変な中にある人いますけど、もうこれはギリギリも限界かな、自分の打つ手がもないかなという時にこそ、実は神様が健康も経済もストレスも もう生活のありとあらゆるところで、もう自分はもうギリギリですという場面があるでしょ。神様がその時に働いているんだなと、私ももう歩けなくなっててもおかしくなかったんだなって、神様があの外国で全然知らない名医の手に私がそこで伏せって手術を受けさせてもらったのは、そのもちろん名医の先生にもよるんですけれども、神様の介入だったなと思ったんです。皆さん、今週私たちは何曜日かに自分のギリギリをきっと経験しますよ。その時チャンスです。神様だこれは、って神様が私に介入したって必ず絶対今週も経験するんですね。さあ、じゃあ神様が介入するとややこしくなりますか、かえって介入してもらうのがいいですかっていうと、聖書は一貫してそんなことない、神様は平和の神と言われてるでしょう。だからある教団では、あなたに平安があるように、主の平安、また聖書の国に行けばシャロームといって握手をして、あなたの心に平安があるように、あなたの周りが平和であるように、あなたの家族親族が平和であるように、なぜならば神様は平和の神であるから。じゃあその箇所30から、ちょっと長いんですが70まで作っちゃいましたが、25節から読みましょう、はい、ラバンはヤコブに追いついた。その時ヤコブは山地に天幕を張っていたが、ラバンもギルアデの山地に身内の者たちと天幕を張った。追いついて、追い詰めて、相対峙して、そして思い知らせてやると誰もが想像する場面ですが、じゃあ26読みましょう、はい、ラバンはヤコブに言った。何ということをしたのか、私を欺いて娘たちを剣で捕らえられた者のように引いていくとは。ちょっと大げさなんですが、娘たちをかっさらっていったわけじゃなく、娘たちも自分の実の父だけども愛想がつきましたと、一緒に脱出しましょうと言ったのがことの真実なんですが、27読みましょう、はい、なぜあなたは逃げ隠れして私を欺き、私に知らせなかったのか。タンバリンや喜び歌ってあなたを送り出しただろうに。私が呼ぶと歯が浮くようなこと言ってるって、よくこんなこと言えるもんだって、こんなことする父親じゃなかったはずだって、あなたがちゃんと正式に言ったら私は娘たちを祝福し、口づけもして、そして祝福して送り出したのにって、あろうはずもないことを彼は言ったんですけども、28節読みましょう、はい、しかもあなたは私の孫や娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。29節、私にはあなた方に害を加える力があるが、昨夜あなた方の父の神が私に、あなたは気をつけてヤコブと事の善悪を論じないようにせよと告げられた。それにしても、あの一触即発で最初から血を見るかと思ったら、問答無用かと思ったら、いつものラバンじゃないんです。なんで鼻浮くような芝居じみた言葉を交わして、だけどあの血を見るような結果ではなかったんです。ああ、このせいか、私には昨夜神様が、あなたの神が現れて論じるなと言われたのだ。だから、まあ、これを冷静な会話というか何というか分かりませんが、思わぬ会話になってるんですね。これ神様のせいだったかな。30節読みましょう、はい、それはそうと、あなたはあなたの父の家がどうしても恋しくなって出ていったのが、なぜ私の神々を盗んだのか。まだまだ安心できないですよ。テラフィムがなくなったと、日本で言ったら仏壇の大事なものが、あるいはそこの偶像がかっぱらっていったんじゃないかってね。その時もこれが出てきたらいきなり緊張しますよ、ね、だからここに神様が働いたんです。改めてお聞きしますが、聖書はそれを泥棒していったことを是としてるわけじゃない、泥棒がいいとか言ってるんじゃない、盗むなかれとモーセの10回にある。ただ娘が、ヤコブも知らないで、あのヤコブの奥さんラバンの実の娘がテラビムをかっぱらってきたことが、この場面でもしもバレたとしたら、これは展開がまるっきり変わってたんです。それを分からないように神様が目を曇らせたか働かれたと解釈するほかないんですね。40読んでみましょうか。31節、はい、ヤコブはラバンに答えた。あなたが自分の娘たちを私から奪い取りはし ないかと思って恐れたのです。だから逃げてきたんだと。32節、はい、あなたがご自分の神々を誰かのところで見つけたら、私はそのものを生かしておきません。私のところに何があるか、私たちの一族の前で、33、ご自分で調べてください。そして持って行ってください。ヤコブはラケルが盗んだことを知らなかったので、これただ事実を記したんですが、奥さんがこっそり盗んできたことを知らないヤコブは正々堂々と、そんなもの取ってないですよ、また言いがかりつけるんですか、お父さんと。全部探してください。もし見つかったら、そのものを生かしておかないと。それが自分の奥さんだったんですが、ラバンの娘だったんですが、知らなかったんですね。もし見つかったら、これは再び血を見たかもわからない。泥棒したじゃないか。これは動かぬ証拠じゃないか。じゃあ、そうなったか。事実は盗んだんですけど、奥さんが。しかしわからなかったんです。33節読みましょう。はい、そこでラバンはヤコブの天幕とレアの天幕、また二人の女奴隷の天幕に入っていったが、見つからなかった。彼はレアの天幕を出て、ラケルの天幕に入った。結論だけ言うと、見つからなかったんです。本当は盗んだんだけど、盗んだ事実が、この時は明らかにならなかったので、最終的に平和に口づけして、この後食事までして別れることになったのは、これは神様の奇跡だとか聖書に書いていないけど、神様はあそこでもここでも激しくも静かにも長い時間かけてでも著しくも自在に働かれる神様だなって。だから私たち教会の中で、あなた火曜日にそんなこと家であったのって、私は職場でもう1ヶ月頭痛の種だったことがこうなったのって、そういう会話があっても全然おかしくない。神様はどこででも自在に介入して、そして争いごとにならないように平和の神が働いているんですね。ゴマルを出していただきましょう。はい、読みましょう、はい、私は昼は暑さに夜は寒さに悩まされて眠ることもできませんでした。今度は攻撃されたら攻撃する方に、テニスのどっちがサーブかの試合のように、もうおじさんがちょんとなっちゃったので、義理のお父さんが見つからなかったから、んじゃ今度は私が言わせてもらいますよ。ヤコブ一応言いたいことは言えたんです。ここで私はこの20年散々だったと、あなたのもとで昼も夜もです。41節読みましょう、はい、私はこの20年間あなたの家で過ごし、14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。わかりやすく言うと、ただ働き、7年間は騙されて、さらに7年間は自分のお嫁さんのために、さらに6年間だけどほとんど無報酬のような、本当に昼も夜もひどい扱いをあなたはしたと言いたいことが言えたのは、盗んだものが見つかってたらこんな展開にはならなかったんです。42節読みましょう、はい、しかしもし私の父祖の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっとと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。これはヤコブが知らなくても本当です。本当は奥さんが盗んだんですけれども、神様が介入してるからこのようになったんですよと。これはでも正解でした。でこの後どうなったか、石を積み重ねて石の柱、聖書は日本だと石塚ってよく言ったりしますが、お互いに例えばここに家を建てるって境界線はお隣様ここでいいですね、うん、いいですよっていうように石塚を立てて食事をして、最後は平和のうちに別れたというんですね。神様があそこでもここでも介入したから、夢でもあるいはその時に見つからなかったという点でも。じゃあ60を読みましょう、60の43、はい、ラバンはヤコブに答えた。娘たちは私の娘、子供たちは私の子供、群れは私の群れ、すべてあなたが見るものは私のもの。あなたの奥さんは私の実の娘だと。44、はい、さあ今私とあなたは契約を結び、それを私とあなたとの間の証拠としよう。平和の契約の証拠は石でした。45、はい、そこでヤコブは石を取り、それを立てて石の柱とした。46、ヤコブは自分の一族に言った。石を集めなさい。 そこで彼らは石を取り、石塚を作った。彼らは石塚のそばで食事をした。仲悪かったら食事なんかできないんですよ。一緒に食事をした。思わぬ顛末でした。まさか取るもの取って逃げるように隠れるように逃げて、もう血の気だって追いかけてきた父親と最後は穏やかな食事でした。じゃあ最後の70も読みましょうか。今後の金字塔のようになった、象徴のように石塚がなったんです。54、はい、ヤコブは山で生贄を捧げ、一族を食事に招いた。彼らは食事をして山で一夜を明かした。次を、はい、翌朝早くラバンは孫と娘たちに口づけして彼らを祝福した。それからラバンは去って自分のところへ帰った。娘に口づけをして祝福し合って右左と別れたんです。へえ、こんな顛末、これを奇跡と言わないで何というか、これは誰かが画策しても絶対こうはならなかった。どっかの弁護士連れてきても絶対こうはならなかった。神様だねって読みませんが、もうこの石塚を境に勝手に越えたりしないと、こういう契約までして、今後も未来永劫祝福のうちに彼らは別れたんです。皆さん、聖書の中でここだけじゃないでしょ。エジプト脱出するとき、後ろは世界最強のエジプト軍隊、丸腰の脱出したユダヤ民族、目の前は海、しかしモーセが杖をついたらそれはバーッと別れて、もうあれはいかにも奇跡です。じゃあいかにも奇跡じゃない奇跡は何ですか。エステル記ってすごい美人だったと書いてある娘が、ペルシャ帝国世界に君臨したその妃になって後に皇太后に上り詰めていく、その時にホロコーストが起こって民族皆殺しになった時に、美人だけどただの小娘の彼女が立ち上がったら海は分かれませんよ。しかし全部解決したと。見た目は奇跡はないんです。これを奇跡と言わないで何を奇跡とするかって、民族絶滅が一点オセロゲームのように全部勝利と救いに変わったんですよ。いや、そんな民族が滅びるとか救いだとか仰々しいこと言わないで言って、といえば例えば新約聖書で男だけで5000人、女子供いれば1万人以上いたでしょうね。食べるものがなくて、食べ物大事です。経済的に店もない、200で何もない、我が家でも今日の食事どうしようかってこともあるかもしれない、一生の中では。その時にイエス様が八百屋立ち上がって2匹しかない魚と5つのパンを配ってどんどん配って余るぐらいだったですよ。ああ、この必要をイエス様が介入してと。じゃあ結婚式でメンツ丸つぶれのブドウ酒がなくなったっていう、もう結婚式の新郎の赤っ恥みたいな場面で、イエス様は絶対表には出ないで誰もわからないように見事に水をブドウ酒に変えて、素晴らしい味のいいブドウ酒に変えて、赤っ恥ではなくてもう主賓の栄光のようにした。見える奇跡もあるし、見えない奇跡もあるし、静かな奇跡もあるし、激しい奇跡もあるし、神様は私たちに介入して結婚式が混乱しないように、お腹が空いてみんなが疲弊しないように、民族が皆殺しで血を見ないように、神様は平和の神様であります。アメリカの旅行に行った人がどれだけ恵まれたかは皆さんの顔を見ればよく分かりました。そしてアメリカ旅行に行けなかった方も確か100万円皆さん募金して、そしてサポートしましょうったら100万円を超える募金がちょうど集まったですよ。そして行かない人も皆さんのために毎日祈り、行った人はいろいろ大変なこともあったでしょうし、お腹壊した人もいたかもしれませんが、みんな恵まれて、これがいいですね皆さん。下手したらですよ、行った人ばっかりなんでその人に献金しなきゃいけないんだっていう人がいたっておかしくないですよ。私はいけないのになんでその人のために乗らなきゃいけないんだって人間臭いことを言う教会があったっておかしくないですよ。しかし言わない、そういうこと。行けなくても祝福する、行った人も恵まれて感謝する、このお互いの平和の関係がいかにも神様が働いているなって。一方17人の若い人がこっそりいなかったちょうどその時に、栗田義人ユースパスターって呼んだんですが、ユースは若い人を主に担当するパスター牧師とせっかく呼んだのに、若い人こっそりいなくてちょっと謝ったかなと思ったんです。食事を一生懸命作ってくださる方もごっそりいないから70人分ぐらいでいいんじゃないかって、座席もそれぐらい用意したかどうか分かりませんが、ドイツのモニカ先生からナプキンが送られてきて一人一人に置くだけで あら、今日特別の食事のようだなと私には見えたんですよ。そしてさらに実際蓋開けたら90名以上の人が食事まで残っていたって。で、若い人ごっそりいないかと思ったら昔若い人がたくさんいたし、それから今も若い人もあいないわけじゃないんだなって。そしてあこれはこれでやっぱり今日やってよかったな、祝福されたなと思ったんです。まあ、私は九州に行っていなかった時だったか、この教会に1年間遠いところを来てくれた兄弟が県庁に戻ってきなさいということでいなくなってちょっと寂しいかなと思ったら、そしたら別の方がその日また教会に来られて、あ神様だな、神様っていろいろと働いてくださる、慰めてくださるお方だな。その後小高行ったらですよ、小高にも新しい人が来られて、1年前にあるところで洗礼を受けてきたんですなんていう方もおられて、いや神様ってご配慮に満ちておられるなって。皆さん、私たちが気づかないところでも働いておられる神様ですよ。だからテラフィムが見つからなかったと解釈するほかないんです。もしも見つかっていたら公平和には収まらなかった。私が九州に行った時にもう亡くなられた素晴らしい牧師さん、本もいただいて帰り読んだんですね。この牧師さんはどんな牧師さんだったんですか、銀行員10年間辞めて牧師になったんですよって。だけどそれには実は訳があったんですと。どんな訳ですか、おじいさん、そのおじいさんは会ったことないそうです。もう亡くなってたんでしょうね。昔この九州じゃない本州の方であるイギリス人の有名な宣教師に出会って俄然信仰を持って、すごい反対の中でも私は子子孫孫の祝福のために断固改宗すると言ってですね、難しい時代だったんでしょうが、それはおじいさんですからね、もう亡くなった牧師先生のお父さんのお父さんですから会ったこともない。その人がそのように宣言してですよ、断固改宗すると言ってキリスト教徒に自分が家族の中で最初になることによって子子孫孫が祝福されることを私はやめることができないと言って実は洗礼を受けていた。それが実は孫である自分のご主人が銀行員を辞めて牧師さんになって、そして素晴らしい働きをして職を全うして手に召されたっていう物語の実はずっと源流なのかなって。いっぱいありますよ、そういうことが。皆さん、私たち気づきもしなかったって、あのことが今の私にこういうふうに神様だなっていっぱいあります。神様は平和の神様です。そして神様はギリギリだと思った時にこそ介入される神様です。じゃあ最後にもう一回アウトラインを出していただきましょう。今日は神様は私たちに関心を寄せて、こんな小さな私たちに、小さな出来事に介入します。じゃあどういう場面ですか、ギリギリ、今週も何かギリギリの体力的に経済的に時間的にストレス的にあると思います。神様が働きます。どんな神様ですか。最終的にはああだから平和になったね、祝福されたね、最後はめちゃくちゃになったねでは終わらないんです。今週も安心して神様に信頼して歩みましょう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきますのでしばらく黙祷して、今日のヤコブの20年間の生活から脱出して神様が働いて介入してくださったギリギリの状況、平和の神様を思いましょう。いかがでしょうか。皆さんは今どのような点でギリギリでしょうか。あるいは今週何か山場があるでしょうか。その時こそ神様が腰を上げて立ち上がり、全てを知っておられるお方が介入してくださいます。だから信頼しましょう。そして神様が働かれると最後は自分自身の我とか他の人の人間的な心とかではなくて突き抜けて超越して卓越して平和の神様の空気が流れ、平和の神様が如実に今ここに働いて介入しておられるということが場面場面で体験できます。そのことをお互いに証しし合い、本当に神様ってすごいね、神様は素晴らしいね、あなたにも私もにもと証しをし合いたいと思います。 少しピアノを大きくしていただきますので、それぞれの週の初めの祈りを捧げましょう。心にかかっていること、今ギリギリの限界の状況のこと、またさまざまな感謝、自分の体調のために、1週間のために、家族の祝福のために、地域のために、特にペルーに残っている4人の正志先生はじめとするグループの帰国まで、また岩尾姉妹の抗がん剤治療、その他全国各地に散っている兄弟姉妹、インターネットを介し礼拝している方々のために、またモニカ先生のお母様のために、アメリカから先週戻ってきた兄弟姉妹の将来の祝福のために、その他どんなことでも声に出せる方は声に出して、ご一緒にお祈りを捧げましょう。祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。今から心を合わせてお祈りをお捧げします。神様は本当に素晴らしい神です。私たちの生活に介入して、そして経済的に、精神的に、時間的に、体力的に、ストレス的に行き詰まった時に道を開いてくださるお方であることを感謝します。なのであなたに信頼し、そして、平和な世界、平和のうちを歩みめることを感謝します。天のお父様、正志先生とその他合計4人の兄弟姉妹の残りの旅を最後まで祝福してください。天のお父様、また早めに帰ってきた13名の兄弟姉妹のこれからを豊かに導いてくださるようにお願いします。またモニカ先生のお母様、岩尾姉妹の抗がん剤治療、その他安西兄弟や弱っている兄弟姉妹を強めて祝福してくださるようにお願いします。天のお父様、今週1週間の教会の営みも、一人一人の営みも導いてください。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今一人一人が1週間の初めのお祈りをあなたを信頼しながらお捧げしました。ヤコブの人生が紆余曲折、山あり谷ありであったように、再び逃げざるを得ないギリギリの状況下で神様がしっかりと介入してくださっていて、それはヤコブが気づかないところででも介入しておられて、なので穏やかな平和のうちに、義理のお父様と、またお互いにいろんなことがあったとしても食事をし、またその将来を祝福し合いながら別れることができたこと、今日は学びました。主よ、ここにおられる一人一人の一週間が平和であるように、嵐のような日々の中でも心は不思議な平安であるように、神様が昼も夜も介入してくださることをお願いします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたがおられるので感謝します。あなたに信頼します。ギリギリの時に介入してください。あなたを待ち望みます。地に平和を、心に平安をお与えください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。